改めておはようございます。先週末から朝晩本来の秋の涼しさになってまいりました。まだ夏日残暑が続きます。ご健康を今損なっておられる方もおいでになりますし、また病で療養なさっている方々もおいでになります。癒し主なる神様がその御手で触れてくださり、痛みを和らげられ、また早くご回復をなさいますようにと祈っております。憐れみ深い天の地なる神様に祈りつつ、今週を共に過ごしてまいりたいと思います。聖書は登場する人の人生を照らして、私たちの人生と重ねて祝福への道とはどうなのかを語り、私たちに教えています。私たちは自分の人生の大事な決断を迫られるような時には、身近な先輩や目標とする人であったら、どうそこを決断するだろうかと考えます。そして自分の父親あるいは母親であったら、どう決めていただろうかと思うことがあります。しかし親子であっても別々の人生です。別々の人生ですけれども、実は聖書を通して同じように深い愛を持って関わってくださる方がおられる。どのような歩みとなっても、そこに働いてくださるお方がおられると励ましてくださいます。天と地と海をお作りになられた生ける神様です。いつの時代にも変わらずに、それぞれ人の人生存在を愛され尋ねてくださり、祝福を与え続けてくださるお方です。先週はヤコブの波乱万丈な人生、神様が祝福された歩みを見ました。そして今日はその息子のヨセフを見てみたいと思います。父ヤコブと同様、若い頃は似ていました。高慢な姿勢が原因で兄弟不仲となって、危険でどん底となる人生からスタートしていきます。そして父ヤコブは晩年その息子ヨセフに出会い、一族と一緒にヨセフのもとへ大移動し、助けられるという顛末を迎えます。ヨセフはどのような事態にあっても常に神様の祝福の御手の中にありました。今日の箇所はその始まりです。彼の生きた人生は私たちを励まします。ですからそこから学び、私たちの日々の生活を希望を持って送ってまいりたいと思います。さて、今朗読していただいた聖書箇所です。一節です。ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人で侍従長エジプト人ポテファルであった。金で売られて奴隷とされたヨセフでした。12人男の兄弟、下から2番目。父ヤコブにとっては2人の妻と2人のそばめの中で最も愛した妻ラケルの子供で、特に年を取って生まれた息子でもあり、大変溺愛していました。例えば着るものも裾の長い晴れ着を作ってやるなど、兄たちとは明らかに違った扱いをしていました。そんな中、ヨセフは夢見たことを兄たちに語り、それで反感を買うことになります。その夢とは、ヨセフが王のようになり、兄たちと父が平伏している様子の夢でした。これを聞いた兄たちにとっては、弟とはいえ、いつかは殺したいほどの憎しみに変わっていきました。 その機会がやってまいりました。ヨセフが17歳の頃でしょう。父親の羊を飼い追っていた兄たちの様子を見てくるようにと、父ヤコブに言われたヨセフがやってまいりました。殺すか？いや、殺さないでおこう。こんな兄弟の間での激論の末、服を剥ぎ取り穴に放り込みます。そんな中です。兄たちは平然と、まあ、昼食をとっていたんでしょうね。するとその間に通りかかったミディアン人の商人がヨセフを穴の中に見つけ出して穴から引き上げると商売の道具にしました。そして通りかかるイシュマエルの対象にこれを彼を売りつけます。値段は銀20枚。聖書の他の箇所でこのような言葉があります。一方、メダンの人たちがエジプトに売ったヨセフは、ファラオの宮殿の役人で侍従長であったボテファルのものとなった。ある尊敬するクリスチャンの実業家でいらっしゃいます。その方はどこででもイエス様を伝える伝道者として働かれた方でした。教会だけでなく、大きな伝道大会で証を、イエス様のことをお伝えし、それだけではありません、多額の献金を絶えずなさった方でした。100歳近くまで神様の働きに使え、活躍をなさいました。ご自身は、ご自分の始めたご事業を神様のためにと捧げた、やる献身されていらっしゃった方でした。こんな証を伺いました。私は福島県の貧しい家庭で育ちました。当時の20円で売られたようなものでした。小学校しか出ていません。戦地に行かされ、戦地では小隊長、大隊長へと責任を負わされ、リーダーシップを学ばされました。戦後帰国し、事業を起こしました。そしてその時奥さんを通してイエス様を知り、イエス様を救い主として信じて人生が変わりました。この方は、ご自分の人生を振り返って、ヨセフのようだとよくおっしゃっておられました。2節3節の聖書の言葉です。主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人は、最初に、祝福というのは、主が共におられることです。主がヨセフと共におられた、また、主が共におられることがヨセフの人生を変えました。遺族子と思われ、自分もそうだ、特別だ、と傲慢気味のヨセフが、命の危険にさらされて、それまで当たり前だと思っていたことが当たり前ではないんだと気づかされたことも人生の転機となったことでしょう。しかしそれよりも、主がヨセフと共におられたことが人生を転換させたのだということがありました。主の御手がどん底から彼を引き上げておられたのです。ヨセフの曽祖父はアブラハムになります。アブラハムの人生も大きな変化がの連続でした。住み慣れた遠く、現在のイラクからパレスチナの地、イスラエルに移動してきました。神様との約束とはいえ、あるいは神様からの約束とはいえ、そこに移ることによって先住民とのトラブルがたびたびありました。アブラハムにとって家族一同がどこで生活できるのか、 そこでは人と家畜のための水は十分得られるのか、また身を守ることができるのか、こんなことで絶えず緊張があります。その地の先住民ペリシテ人とは絶えず井戸の奪い合いがあり、アブラハムは発掘を繰り返しては追われていきます。このアブラハムも信仰の父と呼ばれている人ですけれども、神様にいつも従えていたわけではなく、時には世の流れ、力に妥協することもありました。しかし最後は敵となったペリシテの王と将軍にこのように言わしめました。聖書の言葉にあります。その頃アビメレクとその軍隊の長ピコルはアブラハムに言った。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。その結果です。両者間で契約を結び、彼らは引き上げていきます。結局は主と共にある人たちには戦いを何度挑んでも最後の勝利はつかむことができないと彼らは知らされたのです。気づかされたのです。そしてひ孫のヨセフです。3節です。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計らわれたのを見たこのヨセフの主人でした。奴隷のヨセフを使っている主人がわかるほどでした。さて私たちです。天地の創造主なる神様が、御子イエス様が、今助け主の聖霊の神様が私たちと共におられます。私は問われます。神様が共におられることをどれだけ気づいているのか、どれだけ感謝できているのか、それに対して答える術が疑問だらけです。しかし私はもっと共におられる主を知りたいと今願っています。主と共にあるということです。ところで皆さんは一人でいる方がいい、こんなふうに願われますでしょうか。それとも、いや一人じゃつまらない、誰かと共にいたいと願われる方でしょうか。私自身のことです。上京して都会生活になって、もういつも大勢の人たちの中に置かれている、囲まれている、まあある国からですね、東京の新宿、私も新宿に勤務しておりましたけれども、西口の駅から都庁に向かってくるのはまるで津波のように、怒涛のように人が来るということで、こんなところにはとても仕事ができないと言って、心を病めた人がいました。私も逆の方向から行こうとすると人の波に逆らって入れずですね、もうどうなることかというふうに思わされるのがよくわかりました。で、そんな中にいますと、時には静かなところで一人でいたい、こんなふうに考えておりました。私は自分の性格から言って大勢の人たちの中にいつもいることよりも一人で生活する方が向いているな、一人で静かにしていることが自分に合っていると、こんなふうに思っていたんです。ところが自分一人で対話のない世界、人のいない世界には耐えられない人間だということに気づかされました。それは中東のある国に1年半単身赴任をした時でした。徹底したその国は禁酒です。 映画や演劇、コンサートなど人が集まるようなものは一切禁止。限られたレストラン、ホテル、またきらびやかなショッピングモール、ここにも女性はいません。お店の店員はすべて男性、女性用品を売っているのも男性だけです。こんな生活を続けていると非常にバランスを崩して落ち着きませんでした。そんな中で仕事が終わるとそのまま自分の家に帰るのではなくして、100キロほども離れたそこでは同僚たちが仕事をしている宿舎があり、遅くなってももう出かけるようになりました。着けば皆さんの食事は終わっている。でも一人で食事をしていてもその後、当時もう少なくなっていましたけれども、 7,8 人の同僚たちが談笑しています。その話に加わるだけでもなく、あるいはたわやまないことをしている。とにかく誰かが共にいてくれる、対話する相手がいる。それだけで心が落ち着くようになりました。そんな中で学びました。人間は一人で生きていくようには作られていないのだ。天地の創造主が共におられて生きているのだと改めて教えられました。主がヨセフと共におられた、また主が共におられることがどれほど幸いなことかを気づかされます。私たちにとっての最大の祝福は主が共におられることです。私たちの神様への反抗の罪が許され、私たちを救うためにとおいでになられた主イエス様のお名前を考えてください。イエス様のお名前はインマヌエルと呼ばれました。その意味は神は我々と共におられるとあります。4節5節の聖書の箇所を読みたいと思います。ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだ。もう一つ大事なことは、主の祝福はその人だけのためではありません。周囲の人々に広がっていきます。家族の方々にです。子供たちにでもです。兄弟たちです。友人の方々です。教会の地域や関わる人々にでもこの祝福が広がっていきます。主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。外国の人々ですら、また時には敵対する人々にでもにもこの祝福が及んでいくのです。私はもっと感謝しなければならないと今教えられています。それは教会の皆さんの祈りにある祝福をいただいているからです。お互いのために抱えられている痛みのために共におられる主に祈りを捧げ続けてくださる、その姿勢です、信仰です。主の教会のために、また私のようなもののためにも祈り支えてくださっていることです。今私は牧師として教会にお仕えして4年になろうとしています。どれだけ教会の皆さんにお仕えし、地域のお子さんたち、親御さんたちにお仕えできただろうか。またイエス様の福音をどれだけ分かち合えてきただろうかと問われるばかりです。聖書通読の恵みを皆さんにお勧めしながら、自分は数百回かと問われてまだ数十回です。聖書にある恵みの深 深さ、そこへと皆さんを共に歩めるようにしているかと問われ、悔い改めさせられています。しかし、教会に皆さんの真実なお祈りの姿に慰められ、励まされております。このことを心から感謝しています。そこに与えられている主からの祝福を体験させていただいているのです。祝福の広がりを体験させていただいているのです。主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。6節です。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかった。ヨセフは顔も美しく、体つきも優れていた。私たちに与えられている祝福はそこにとどまらず、周囲の人々をも豊かにしていきます。神は我々と共におられるという名のイエス様は、こういうことをおっしゃいました。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。どこまでもイエス様は、一人一人を訪ねて探し続けてくださる救い主でいらっしゃいます。五節の中の聖書の言葉です。主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。ヨセフと同じ約束を私たちにもいただいています。同じ祝福に実は私たちをも預かっているのです。主は私たちを通して与えた祝福をさらに広げようとなさっておられます。ヨセフはどん底にあったとき、主の祝福がありました。奴隷の身分に落とされた弱さの中に主の祝福が働きました。主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。私たちを通して働かれる主の祝福の御業は喜び感謝にあふれる時もでしょうけれども、またむしろ痛みや悲しみのただ中にあってなされることです。先日ある教会の牧師で初めてお会いした先生を車で研修会の会場までご一緒いたしました。先生は60歳半ばでいらっしゃり、3年前に奥様を天に送られました。お子さんはおいでになりません。先生おっしゃいました。奥様を失った衝撃で牧師としての働きを休止する、辞任したいとまで考えられたそうです。しかし主に励まされ、今年から新たな教会の牧師として、また幼稚園の園長としてご奉仕をなさっています。心の痛みは癒えてはいませんとおっしゃいました。しかし、生活のご不自由の中でもご奉仕に向かっていらっしゃり、大変私は励まされました。主の祝福はいかなる中ででも働き、そしてとどまらず広がっていきます。主がヨセフと共におられた、これが祝福です。主は同じように私たちと共に今日もおいでになります。そしてこの祝福はさらに広がり、皆様に、そしてご家族皆様に広がってまいります。この主イエス様を私たちは日々見上げ、共に歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。私たちが共におられる、あなたに信頼し従えるように励ましてください。私たち教会が共におられる主の祝福の喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて、生ける神様を伝え、主の救いの恵みと幸いを分かち合えますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。 アーメン。